カンピロバクター続いていきます。ノートの先頭にカンピロが来るように書いてくださいね。これは微孔気性菌です。酸素はねちょっとあるところが好きっていう菌です。私たちが呼吸をしている酸素濃度の 20% は苦手です。なので特にカンピロバクターっていうのが発育できる酸素濃度が 3% から 15% で、特にね 5% が一番好きです。なので抜気して空気を抜いて、まあ割とぺちゃんこな状態が結構好き。はい、いきます。この特徴から参りましょう。1983年にアメリカで発生したミルクによる集団減少が最初のカンピロバクターの集団食中毒事例と言われています。日本では1979年に東京都の保育園での集団食中毒が発生が、確認をされています。でもさ、これちょっと見て、1983年が最初の食中毒事例って言われてるのに、日本はその前1979年に、保育園での集団食中毒が発生をしてる。あれ？最初の食中毒事例よりも日本の方がね早いっていう風になって、あれ？ってなると思うんですけど、この、ね、1979年時、の時には集団食中毒が発生したんだけど、何の菌によって集団食中毒が発生したのかね、技術的に分からなかったんですよ。でそのまま菌を補菌していって、1983年の、アメリカでのこの食中毒事例というのがカンピロバクターって分かった最初なのね。で後から調べてみて、要は技術が追いついてきて調べてみたら、この1979年の、集団食中毒はカンピロバクターによるものだったんだっていうのが後から分かったんです。なのでカンピロバクターによる食中毒事件っていうのが最初に分かったのはこの1983年のアメリカが先ということになります。でこのカンピロバクター、古来より牛や羊等の家畜などで流産や死産、腸炎を起こす菌としては有名でした。はい、それが人間に移るというふうに、分かったのが1983年時点だというところですよね。で、感染源や感染経路、原因食品続いていきます。鶏や牛、羊などでの腸内常在菌です。はい、食品や飲料水を通して人に感染をしていきます。まあ、感染経路、道筋として、まあ、1,2,3,4 ってちょっと書きましたけれども、食腸処理場、あとはお肉屋さんなどの従業者が一次汚染を受けていきます。そうだよね、だってお肉触るもんね。はい、で、2つ目、簡易水道などで野生によって水源が汚染され水を介して感染をします。これ井戸とか公園の水場っていうふうに書きましたけれども、よくさ、水がきれいなところだとさ、一番上がお野菜とかを洗って、2番目に飲み物を冷やしたりスイカを冷やしたりして、3番目に食器などを洗って、4段目には洗い物、洗濯物なんかをして、なんていう、こうちょっと段々になってるような、その村々の人たちが使えるような水場っていうのが日本には結構点々とあるんですけれども、そういうところを指していきます。で昼間はね、人がいるから近寄らないけど、動物たち、夜とかは結構それいい水飲み場になったりするので、野生動物たちが寄ってきます。当然水を飲むだけではなくて、糞や尿をしていきますので、こういうところで汚染を受けるということが考えられます。はい、3つ目です。食肉を生食あるいは生焼けの状態で喫食をして感染する。で原食品のところ、特に鶏肉って書いてあるんですけど、鶏肉の件数が圧倒的なのね。で、まあ、今鶏わさとかさ、結構生っぽく鶏肉を食べさせる店多いんですけど、鶏肉は絶対火入れてねって思います。いや、うち新鮮だから大丈夫ですって言うんですけど、新鮮だからこそいます。そして、4つ目ですね。食肉から他の食品や調理器具を介して二次汚染です。まあそうですね、鶏肉なんかにカンピロバクターがいるとするのであれば、包丁やまな板、菜箸などを介して他のものに移るということは十分に考えられます。でこの後ですね、もうちょっとカンピロバクター続いていきます。ここまで大丈夫かな。3% から 15% っていうところの 5% が一番好きにチェックを入れておいてください。